全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはそのものなり。我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌542番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美、賛美歌12番。といたします。あなたによって召され、いろいろな困難の中にあっても、私どもはあなたの導きによってこの礼拝を行えますことを感謝いたします。いよいよの生徒らが誠実の礼拝を命がけで守り、彼らの信仰の生活の中心がこの礼拝にあることを思い、そのために 熱心に励んでまいりました。その伝統と歴史を我々も受け継ぎ、この生活を成し得ますことを感謝いたします。しかもこのことはただ人の思いと熱心によってではなく、あなたが私どもに求めと思うことでございます。天地を作り、全世界のものを救うために主イエスキリストをお使わしになりましたあなたが、私どものようなものの礼拝を求め招いてくださいますことは誠に恐れ多いことでございます。しかもここにこの天地のもといがあり、揺るぎのないあなたと私どもとの関係が置かれておりますことを確信いたします。あなた私どもを招き、豊かな恵みを賜い、ことに命の言葉をその都度与えてくださいまして、私どもに新しく生きる望みをお与えくださいますことを感謝いたします。しかしながら振り返りますとき、自分のことしか考えず、他の人について深く思いを図ることができず、また小さな利益に動かされ、愚かな考えに惑わされてしまう私どもでございます。あなたを信ずると言いながら、日ごとに天を仰ぎ、あるいはあなたの御業に従って、創造から終わりの日に至るまでのことを考え、それによって今日の一日の生活を考えるということをせず、ただただ目先のことだけで動いております、愚かなものであります。今、それらのすべてのことを思い、そのすべてを見舞いに携えいで、あなたのご点検を受け、そしてあなたの御許しを受けようとしております。どうか御許しによりまして、これらのことをすべて新しくし、あなたの御旨が何であるかを深く知るものとなさせてくださいますよう願います。私どもの心の隅々まであなたの御言葉によって支配せられ、あなたによって砕かれ、あなたによってへり下ったものとせられ、そして命を与えられ、望みを与えられることができますよう導いてくださいますよう願います。私の中には病のために教会にまで来ることのできないものがあり、あるいは信仰が弱くなってしまったり、あるいは家庭内の、あるいは職場や様々な困難と戦って容易にそれに勝ち得ないでいるものもあるかもしれません。ただあなたの御救いを願います。どの場合にも主イエスの十字架の救いこそが誠の救いでありますことを深く知らせ、その試練と戦いの中にどうか一層信仰を固くせられ、望みを新たにせられてまいりますようお導きくださいますよう願います。今日の礼拝も誠に御心にかない、あなたが喜んで受けてくださる礼拝となさせてくださいますよう導きたまえ、戦乱や暴力や不法が吹き荒れるこの地にあって、あなたのご支配を信じる信仰を与え、御心をひたすらに祈り求めるものとなさしめたまえ、痛む人々を顧みたまえ、なお収まらぬ疫病のために苦しむ人々を また救援のために労する人々を助け守りたまえ。どうかあなたの教会に仕える伝道者を新たに起こしたまえ。今週、西東京教区の覚える東京新生教会の上に御帰り身を与えたまえ。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書エレミア書第34章18節、旧約1243ページ。エレミア書第34章18節、私の契約を破り、私の前で自ら結んだ契約の言葉を履行しない者を、彼らが契約に際して真っ二つに切り裂き、その間を通ったあの子牛のようにする。新約聖書ルカによる福音書第24章28節から35節まで、新約161ページ。ルカによる福音書第24章28節から35節。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が、一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますから、と言って無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるため家に入られた。一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると、二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は、道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないかと語り合った。そして、時を移さず出発して、エルサレムに戻ってみると、十一人とその仲間が集まって、本当に主は復活して、シモンに現れたと言っていた。二人も道で起こったことや、パンを裂いてくださったときにイエスだと分かった次第を話した。そこまで。エルサレムから12キロほどのエマオという村に向かっていた二人の弟子に、よみがえられた主イエスは歩み寄り、みちみち聖書を解き明かし、主イエスこそが聖書に告げられていた救い主であることをお話をなさった。おそらくあのゴルゴタの十字架を前にして、この二人の弟子も自分たちの主イエスに対して抱いていた期待が破られ、失望、落胆していたであろう。ところ、この道々、主イエスに聖書の解き明かしを受けていく中で、心は熱くなり、心が燃えるように感じるのであったと言われているわけです。12キロですから、おそらく、3時間ぐらいかなと思いますが、 心熱くなる話を聞いているときにはきっとあっという間であったでしょう。そして目的のエマオにもういよいよ着こうとするとき、このまだ二人にとっては見知らぬ旅の道連れ、見知らぬ旅人であるこの人が、なおエマオの先へと向かおうとしていたというのです。私たちはこれを読んで、あれ?と思うのです。シュースは、聖書を一生懸命解き明かして、シュースこそが約束された救い主メシアなんだということを、ある意味ではこんこんと語られてきているはずです。二人は心は熱くなっていますが、まだそのお方が目の前にいらっしゃる。主だということは分かっていないわけです。その分かっていない二人を置いて先に進もうとされている。一体なぜだろうか。ご自身が本当によみがえられて私なんだってことをどうしてお示しにならずに行こうとされるのだろうか。不可解な主の行動であります。実はいろんな説明が仲介書などではなされるんですが、これは一つのこの聖書の世界独特の文化の表れだって言われたりもします。それは社会的な儀礼として招待を受けるような事態になったときに、招待を当たり前にすぐに受けるのではなくて、何度も断った上で、そして最後にその招待を受け入れる。そういう少し七面倒くさい、遠回りするような、やり取りをする文化があるというのです。ここでシュエスが先に行こうとしたのは、引き止められることを前提にして、そのやり取りをこう計算に入れた上でとはいうことになるのでしょうか。私はそれよりももっと積極的な意味があると思います。それは信仰の基本的なあり方として、自主的にあるいは主体的にシュエスに求めたり応答していくことを主は待っておられるからではないでしょうか。二人はこのシュエスによる聖書の解き明かしという恵みをすでにたくさん受けているわけです。その恵みを受けた弟子たちが、じゃあそれに対してどう答えていくか、応答するかがポイントだった。仮に恵みを受けながらも応答が返ってこない、応答しようとしなかったとしても、主は地の果てまで福音を伝えるためになお前進するのだということを示す姿でもあったとも思います。しかし実際は弟子たちはもう心熱くせられ、ここでこの人と別れるのはとても別れがたく、熱心に無理にお願いして引き止めたわけです。どうか一緒に泊まってください。心熱くせられ、もっと一緒にいたい、もっとお話を聞きたいという強い思いが湧きあふれてきていたのでしょう。そういう、こう湧き上がる求めというものは、いわば信仰的な目覚めのこの準備の時だと言えるのではないでしょうか。シュエスはこの求めに対してきちんとお答えになり、彼らと共にその家に入ったというのです。 さて、場面は一気に食事の席へと移ってまいります。しかし、今日のところよく見ますと、実は不思議なことが起こっているのです。それは、主客逆転であります。本来、パンを取って賛美の祈りを捧げ、これは私たちでいう食前の、お祈りに等しいものなんですが、パンを取って賛美の祈りを唱え、そしてそれをちぎって分けて、食事を共にする者にこう分け与えていくっていうのは、実はその家の主人の役割、役目です。それを客であるはずの主イエスがなさっている。つまり、そこの食卓が、主イエスの食卓、主の食卓になっているということであります。主イエスがその食卓の主人として、そこにいてくださるということです。実際にはどうだったんでしょうか。二人の弟子たちは、まだ分かってないわけですから、でも心熱くせられる話をたっぷり聞いてですね、なんか偉いラビと言われる先生なのかなと思ったかもしれませんし、何かただならぬものを感じていたのだとは思います。ですから、その方がおもむろにそのパンを主人がやるように手に取ってですね、こう天を仰いで賛美の祈りをして、そして、パンを裂いてちぎっていく。あっと思ったかもしれません。でも別にそれをとどめるものでもなく、そうなさることを彼らは見ているしかなかったと思います。でもシエスがまさにパンを取り賛美の祈りをし、そしてパンを裂いて手渡していった、その時だった。突然決定的瞬間が訪れたわけです。私どもはこの前からずっと見てますから、あ、ついに来たと、ついにこの二人の弟子は分かった、主だと分かって見出した。ところがその分かった瞬間にすぐにその姿が見えなくなってしまったという。ずっと聖書の解き明かしをみちみちしていただいて、心を燃え立たせてくださったそのお方は、あの十字架の上で確かに死なれたはずの主イエス、そのお方だった。でも主は生きておられる。そしてこの自分たちにご自身を表され、言葉を与え、そしてパンを裂いて渡してくださった。それはおそらく彼ら二人にとったら、これまでいつも見てきた、見慣れてきた主イエスの食事の時の所作であったでありましょう。しかし、ただいつものように一緒に食事ができるということが分かったのではありません。パンを裂かれた時に主だと分かったんだって。その場面でも、そして後でエルサレムに帰った仲間に向かっても、それを繰り返し言ってます。つまり念を押すようにパンを裂かれた時にっていうことを言うわけです。ですから、目が開くということと、パン裂きということとは、切っても切れない、切り離すことができないことなんだということは、すぐにわかることです。で、目が開かれる、見えるようになることを、開眼、開く、目と書いて開眼と言ったりいたしますが、実は同じ開く、この眼球の眼ですね、目って書いて、開眼という読み方をする仏教用語があります。で、広辞苑にはこうあるんですね。 改元とは、新たにできた仏像や仏画などに目を書き入れて仏の魂を迎え入れることというのが一つ目から、慶眼を開くこと、仏教の真理を悟ること、また一般に芸道などで悟りを開くことというふうに広辞苑には載っています。弟子たちはまさに目が開かれたわけです。ただここで私たちは注意したいのは、新旧約聖書でも、すると二人の目が開けって訳されていて、それで間違いではもちろんないんですが、主が開いたんです。たびたび申し上げますけど、受動体なんです。ここも目が開かれたんです。自分で開いたんじゃなくて、他の人に開いてもらったんです。つまり主イエスによってこの二人の目は開かれたんですね。で見えるようになった、これをキリスト教用語で言うなら啓示と言えるでありましょう。啓示とは、覆いがかけられて見えなかったものが覆いを取り除かれて見えるようになることを啓示というわけです。前回見ました、主イエスが最初にこの二人に歩み寄ってきたときに、彼らはその方が主だとわからなかった。なぜならば彼らの目が遮られていたからであると記されていました。彼らの目が遮られている、覆われてしまって見えなかった。でも主がこのパン先を通してこの遮ってたもの、覆ってたものを取り除いてくださったと言えるでありましょう。啓示を受けた、そういうことです。そういう意味で聖書が示す信仰の悟り、目が開かれるという開眼という出来事は、自分の努力や修行を積んだ結果として目が開けていったり悟りが開かれていったりするものでは実はないということです。自分の努力や力ではなくて、主が開いてくださった、主が覆いを取り除いて見えるようにしてくださったんだということになるわけです。さて、そこで目の前にいる方が主だと分かったわけですが、それでまた親しい愛さんの食事が交わりができるということを喜んだかというと、そういうことを喜んでいたわけではありませんでした。パンを裂いてくださったその時に分かったんだ。このことは最後の晩餐の時の主の言葉に弟子たちを引き戻していくものであったと言ってよいでしょう。最後の晩餐の時に主はまさしくパンを取り、賛美の祈りを唱え、そして弟子たちの前でパンを裂いて弟子たちに渡していかれた。その時に言われているわけです。これはあなた方のために与える私の体であると。主イエスが食卓の主人となって与えてくださるパン、それは主ご自身の体であった。初代教会では今私どもが聖餐式、聖餐と呼んでいることをパン先という言い方をしておりまして、実は礼拝の形式も昔の緑町教会と同じで、先に、未信者を含めた言葉の礼拝が行われた後、未信者の人たちは退出していって、信者だけが残って、洗礼を受けた者たちだけが残って、 聖餐式を守った、それが初代教会の形だったそうです。でそうしますと未信者の人はみんなこう退出して扉が閉じられてクローズされてしまうわけですが、気になる人は気になるわけです。そして、中で何が行われているんだろうかと思ってこう耳をそば立てる、聞こえてくることは何か、主イエスのあの最後の晩餐の言葉を繰り返すって言われるわけです。これはあなた方のための私の体である、これを食べなさい、でこれはあなた方のために流す私の血潮である、これを飲みなさい。その場に入れなくてその言葉だけを聞いていると、まことに怪しげな集団になるわけです。で実際に面白いことですが、この初代教会の守っている礼拝、特にこの聖餐のパン先の儀式が典礼が行われているのをですね、世俗の人たちが聞いて噂になって広まるわけです。でその話を1世紀から2世紀ぐらいのローマやギリシャの知識人たちが耳にして反応するんです。なんとグロテスクなおぞましいことをしているんだろうかと、本当にこの怪しげな集団として揶揄されている記録が実はあるんですね。考えてみれば、多分キリスト教の知識も何もなく、いわゆるアメリカやヨーロッパのようなキリスト教文化が栄えたハイカラなものとしてのイメージが全くなく、ただ聖餐式のこのやり取り、言葉だけを聞いたならば、現代人でもやはりグロテスクだってきっと思うはずです。キリストの体を食べ、キリストの血を飲むなんて。でも、特に今日のこのパンを裂くという、この裂かれたということの意味を聖書に基づいてちゃんと知っていくならば、そのような誤解には至らないはずであります。裂くというこのことは、古代オリエント世界の契約締結の儀式にまで遡ってみないといけない言葉であります。私どもは今、契約を交わすというときには、だいたい契約書が作られて、そこにお互いがサインをし、日本だったら判子を押すということになるでしょう。この聖書の古代の世界ですと、契約を結んだときに、粘土板でこの契約書を書いたりもしているのが発掘もされてますけども、契約締結の儀式というのをしたんです。儀式です。それは、真っ二つに切り裂いた動物を地面に並べて、契約の当事者がその間を通って渡るという儀式です。イスラエルの始祖アブラハムは、神様から祝福の源となれというこの約束をいただき、でそのために祝福をいただくわけですが、中身は子孫と土地を与えられるということでした。ところが、待てど暮らせど子孫も与えられないし、土地も与えられてこない。でどんどんどんどん年を取っていくばかり、もはや子供を設けて育てるなど現実的なではないという領域にまで達してしまった中で、もうやれることはやるしかない。何やったかというと、当時の慣例に従って相続する子孫がなかったら家のしもべに後を継がせるという段取りをつけていたわけです。もうそこまで行ってしまっていたわけです。で、そんなアブラハムに対して、神様は夜現れて、お前と交わした約束はなお有効なんだ。 と言って、彼は羊飼い、ね、ですから天幕生活をしていたわけで、天幕から出て外に出て、夜空を仰いでご覧なさいというわけです。満天の星空を仰がせて、あなたの子孫はこのように数えきれないほどになるのだ、そして土地も約束通り与えるのだと、神様は約束をもう一度きちんと告げられたわけです。ただアブラハムはこの時にやはり随分待たされたからでしょうか、神様、あなたのこの約束が実現するんだということを何によって知ることができるでしょうかと尋ねたのです。これはその手前のところでアブラハムは、この神の約束を信じた、神はそれを義とされたというロマ書に引用されるとても素晴らしい言葉があった後ですから、あれおかしいぞと思うんですね。アブラハムは無条件に信じて、そして義とされたって言われているのにもかかわらず、なんか確証が欲しかった、この約束が本当に実行されるんだってことの何かが印が欲しかった、それを神様に求めたわけです。神様はこのアブラハムの求めに応じて命じました。何か動物を用意しなさいって。アブラハムはすぐに分かったようです。牛やヤギや羊、そして鳩、そういう動物を真っ二つに切り裂いて地面の上に向き合わせて並べて準備をしました。契約の当事者がその間を通っていくわけですが、この真っ二つに切り裂いた動物の間を通るという、ただそれだけの儀式なんですけども、実はそれはもしもこの契約を破ったならば、この動物のように真っ二つに切り裂かれてもよいという合意の印でありました。神様はなんとアブラハムのためにそれをしてくださるというのです。おそらくアブラハムはいろんな商売をしてましたから、いろんな人たちとこの契約を交わしてはこの儀式をしてたはずなんです。でも神様との間の約束、これが本当に確かなんだってことを神様が分からせてあげるために、なんと神様御自らがこの二つに裂かれた動物の間を行かれるというのです。ちょっと間があるのですけども、待たされていくんですが、待たされた上でなんと神様は煙を吐く炉と燃える松明という形でこの二つの裂かれた動物の間を通り過ぎて行かれたというのです。約束が確かだということをアブラハムが一番よくわかるやり方で示してやった。そこに本当に神様の深い慈しみが現れていると言えると思うのです。この契約締結の儀式っていうのは何のことはない、ただ通るだけのことのようですけども、実は大変厳しいものです。約束を破ることに対する警告が詩編50編22節に次のように言われています。神を忘れる者よ、わきまえよ、さもなくば私はお前を裂くというんです。神を忘れる者よ、わきまえなさい、さもなくば私はお前を裂く。これは当然契約のことを前提とした言葉です。また今日読みましたエレミア書の言葉もそうです。まことに残念なことに預言者エレミアは同胞イスラエルのために向かって 次のように神の言葉を告げなければならなかった。私の契約を破り、私の前で自ら結んだ契約の言葉を履行しない者を、彼らが契約に際して真っ二つに切り裂き、その間を通ったあの子牛のようにすると。これは現実的にはバビロンによってイスラエルの国が、ユダ王国が滅亡することとなっていくわけです。さて、私どもはこのようにしてパンを裂かれたというこの裂くということの意味を知ることができるわけでありますが、じゃあこの意味が分かったとしても、現代の私どもは自分はそういう契約をするようなユダヤ人ではないし、神様とそんな契約をした覚えもないと、当事者とはなれないんだという思いを抱く人もきっとあるでありましょう。しかし作り主なる神様との関係性を破った者、すなわち神を神とせず己を神とする者は、この契約違反による責任を問われるのと同じ責任を問われるのであります。つまり本来裂かれるべきものとなってしまう。そこを主が身代わりとなられたのだというわけです。それが十字架であり、それがあなた方のための私の体と言われるパンとなる。初代教会は聖餐式のことをパン裂きと言ったと申しましたが、主イエスは復活せられ、我らのために主の食卓を備えたも、2000年間よみがえりの主は何をしてくださったかっていうと、教会を建て、教会で何をしているかというと、主の食卓をそこに備えてくださった。今私たちはその末端にいるのです。今日もこの主の食卓に私たちは連なっている。礼拝とは何か。礼拝は主の食卓だと言える。礼拝は聖書講義をする時と場ではないのです。礼拝は主の食卓なんだ。しかもその食卓にはその食卓の主人がいるのです。その主人がみんなで食べるパンをまず取って、感謝と賛美の祈りを唱え、それを裂いてちぎって手渡して渡してくださっていくというのです。私たちはこうやって礼拝を守りますが、この礼拝のが主の食卓だった時に、この食卓の主人であるイエス様が生きて復活してここに一緒におられて、そのお方が直々にやっぱり今日もパンを裂いてほらと言って渡してくださる。それを信仰の目を開かれて見出して感謝するかどうかなんです。よみがえりの主が弟子たちの目を開かれたように、今私たちの目を開いてくださり、この御言葉を通してこの主の食卓になお主はいましたもうて、今日もパンを裂いて渡してくださることを見出す。命のパン、あの十字架に血を流して与えたもう許しのパンを、私どもはしっかりと頂戴し、そしてそれをよく噛みしめたいのであります。自分の愚かな歩みと人には知られていない多くの 背きと罪を覚えながら、そのすべてを許して生かしたもうこのパンをよくかみしめたいのです。その時にふつふつとした感謝と喜びが湧き上がってくるでありましょう。本来ならば第一主日のこの礼拝で御言葉と聖餐式においてパンとブドウ酒をいただいて身をもってその恵みを味わうところでありますが、コロナ禍が一日も早く収束し、再び聖餐の恵みにも預かる日を待ち望みつつ、今日のこの御言葉をかみしめたいと思うのです。そして誠の平安と喜びを、この二人の弟子が急いでエルサレムに帰って仲間に語って、知り合いの人たちに証ししていったように、私たちもその証言者として立てられているこの幸いと使命をもう一度思いを新たにして心に刻みたいと思います。お祈りしましょう。主よ、あなたが開いてくださらなかったら、私たちはいつまでも見えないままであります。しかしあなたは憐み深く、私どもをこの礼拝に招き、ご自身を御言葉をもって表し、そして命のパンを今日も裂いて手渡し与えてくださいますことを感謝いたします。御霊の御助けにより信仰をもってその愛と許しのパンをいただき、そして弟子たちのようにこのあなたの恵みを証しするものとなさせたまえ、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌151番。信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金を捧げいたします。
世の光なる主イエスキリストの父なる神様、主イエスの十字架と復活の救いをいただき、私たちも世の光、地の塩として世に使わされました。その使命を十分に果たし得なかったにもかかわらず、この礼拝を許され感謝いたします。感謝と献身の印として献金を捧げいたします。世の光、地の塩として立てられた光栄を改めて心に刻み、新たに歩み出したいと願います。どうか御霊の助けと導きとお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
唱詠賛美歌543番。ご起立をお願いします。願わくは主イエスキリストのお恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。